皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。一次試験の結果が封書がちょっと遅れてるようでしたね。水曜日になってやっと到着したなんていう方も結構いらっしゃるということをお聞きしました。いずれにせよ結果を手にされているところだと思います。半年でもし法文が3つ今回も OK でしたということでしたら、もう、6合目受学まで上ってきたということになりますし、仮に2つは取れました方はもう4合目受学ですね。いや、1つだったって方でももうかなり2合目受学まで上ってきているということになりますので、今後来年に向けてかなり有利な状態で、戦えるということで、非常に貴重だったかなと思います。合わせて間違えたところをもう一度こう見ていただいて、弱点っていうのもこう実感できたかなと。うまくいった時よりその間違えたところからご自身の姿っていうのはこう見れるかと思いますので、そういう意味で、もう一度仕切り直しっておかしいですけども、ますます加速していくというこの秋から年末というふうに考えていただきたいと思います。まずは本当にお疲れ様でございました。さあ、それでは今日は第12回ということでございました。だんだんとその単語とか言い回しとかが複雑に難しくなっていくんですけども、この終盤に向けてですね、今日はワシントンポストからでございます。30ページをお開きいただきまして、そして解説が56ページですか、こちらの方もお願いいたします。なんかふんだんに分子構文が出てくるのがちょっと特徴のようですけども、次の英文を読み、設問に答えなさい。Toting our loaded cannons, we went hunting for geishas just before dusk.、ダスクから行きましょうか。ダスク。トワイライトって言い方もありますですけど、トワイライトよりももうちょっと夕闇迫ると。トワイライトって言いますと、まだちょっと明かりがぼんやり。日の出の前。日没のちょっと後、まだ明かりが残っているような、これから明るくなるような、それがトワイライトという言い方ですけども、このダスクというのは夕闇という言い方です。 DAWN ドーン、まあ、これ夜明けというんですか、ドーントゥーダスクで、だいたい日中を指す言い方ってありますね。完全にこう日が明けてから夕闇になって日が陰ってしまうまで、 Dawn to dusk、 D から D まで、こんな言い方もありますけれども、この dusk という言い方、そういう言い方かということですから、まさに夕闇が迫るちょっと前、ほんの前、何しに行ったのかと言いますと、我々はゴーハンティングというのは仮に出かけた、芸者さんの芸者を仮に行ったってなんだか穏やかじゃないんですけども、ヒントはその一番前にありまして、はい、文章が we から始まってますから、このトーティングも当然分子構文でございます。トートというのはトートバッグって大きな手提げのバッグを女性の方を持たれたりする用語ですけども、運ぶだとか、あるいは物騒なことにピストルとかをこう携帯するとかって、そういうわざわざ感のある言葉、ちょっと砕けた感じもするかと思います。ですからここで言いたいのは、キャノンというこの言葉が実は、筆者が言葉の遊びのように書いてるんですけども、大文字になっております。小文字のキャノンというのは英語では戒律とか法規、もちろん大文字ですから、これは日本のキャノンという会社の数えられる S がついてます。ですからこれはキャノンって大文字になっていて S がついているということは、キャノン製の製品ですから、紛らわしいようですけども、これ要するにカメラでしょと、キャノンのカメラのことなんでしょということでございます。で、なんでこんなところにキャノンの普通に書けばいいのに、どういうことと、ニコンじゃないのねと。まあ、これ戦後日本製のカメラでいいのはニコン、ナイコンということで、非常に海外ではニコンを持つというのがステータスだったようですけど、今まあこのキャノン、どうしてキャノンなのかということなんですが、ローディドという言葉でございます。これ弾を込める、通常は CANNON、 N がダブって書くスペリングで、実はカノン砲という大砲でございます。発音は同じ、 低い弾道でドーンと遠くまで弾を撃つというカノン砲という、その鉄砲とかけてる、いや大砲とかけてるわけでございまして、弾を装填したいつでもファイヤーといえばバーンと砲手が撃つ寸前になっているそのカノン砲をそれぞれが携えてて、何人かで運ぶ大砲を自分がそれぞれ持っていけるはずもないんですけれども、要するにこういう言い方でございます。つまり大砲で言えば弾を装填してあとは火をつけるばっかりの状態、つまりじゃあカメラで言うと、あそうかと、じゃあもうフィルムをバッチリ装填してもう、シャッター切れる寸前にもうなんか巻いとくのかしら、いや今自動シャッターだからとにかくもう被写体があればパーンと撃つ寸前の状態にまで準備したそのキャノンのカメラを携えて我々は芸者さんをハンティング探しに行きました。ジャブハンティングって言いますと職探しって言いますね。ですから、狩りに行くっていうハント、確かにそうなんですけども、くまなく探すだとか探し求めるというこういう意味もございます。ですから芸者さんはいないか芸者さんはいないかと夕闇迫るほんのちょっと前の街の中に繰り出したとこういうことになります。はい、ですから、文章が始まる前の文詞構文、何々して何々でとこう前説のように訳していただければいいですね。キャノンのカメラを携えてぐらいですね。フィルムを装填した、フィルムを入れたキャノンのカメラを携えて手に持ってとこういう状況でございます。ずいぶん大げさな話で始まってますが、はい、I was itching for a shoot。 シュートというのはもちろん何かを撃つ、弾を撃つなんてのもありますですけども、撮影ということで現代では普通の日常用語では使います。ビデオにしてもシュートと言います。本来写真を撮るんでしたら take a picture ですよね。シュートって言い方っていうのはもうちょっと動きがある録画ですとかそういうビデオという一瞬じゃないものを撮影するという意味なんですけども、ここではまさに一瞬カメラに収めるということで撮りましょう。ですから撮影がしたくてジタバタしていた、本当に私はもう写真を撮りたくて撮りたくてという状況をここでは言っております。その後ろもう一つ行きましょうか。Almost a week had passed since I had arrived in Kyoto, the imperial capital of ancient Japan, yet I still hadn't managed to photograph a single one of those celebrated geishas.、はい、ここで、その時の状況を説明しています。今から考えてみると過去のある時に時間を設定しています。過去のある時に設定して、その時よりも前、これが since の章です。I had arrived. 京都には、その前に到着してますですね。もちろん外国からいらっしゃって、京都に到着して以来、ほぼ一週間が過ぎ去っていたが、こっちは had passed。現在形に直しますと、この had passed は、今の時点でしたら has passed。後ろは since I arrived とこうなります。現在完了だったら since の後ろは過去形。ところがこれ過去をある一定の基準にしてから、ですから過去を基準にしてですから has passed が had passed と過去の完了形。その完了形になる時よりももっと前、大過去です。ですからこの後ろは since の後ろが had arrived とこうなりますですね。ちょっとその現在完了と過去形、過去完了と後ろもまた同じ過去完了になるような感じがするんだけどって、なんか一対一対応にならないような感じがするんですけども、そこはちょっとご自身の中でクリアにしておいてくださいですね。過去のある一点から見ての描写になってます。で、京都の後ろはもちろん同角です。カンマの右側同角であるためには同じ名称について述べてなければいけません。京都の右側が京都のことについて述べていれば何々である京都、はい、古代日本の帝都あるいは皇都である京都に到着して以来一週間がほぼ過ぎ去っていたが経っていたが、イエットはバットよりももっと強い本 当に逆説を言います。そうなんだけど、だけどですね、という、非常にこの逆説の意味が出てくるイエットです。そうなんだけど、一週間も経っちゃったんだけども、でも私は、マネージとはどうにか何々する、どうにかできるってニュアンスですから、どうにもこうにも未だに何々できていなかった。A single one ですから、ほんの一枚も、そんなセレブレイティドな芸者、フェイマスとかノーティドっていう意味ですね、セレブレイティド。セレブレイトはお祝いするって意味ですけど、それじゃなくてセレブレイティドってなりますと、そうなんです。ノーティド、フェイマス。フェイマスの方がノーティドよりも有名度は高いんですけども、この中でどれかというと、フェイマス。ノーティド。まあ、ノーティドになります。さあ、じゃあここのところでちょっと問題の方も見てみたいと思います。まずですね、イーチングから行きましょうか。問い3の下線部、1と2の5が、はい。イーチング4。looking for でしたら探すになっちゃいますから、文脈から言っておかしい。dreaming は夢見る。これもちょっと。exciting for、これも興奮するとか。似てないことはないですが、dying for。die は死ぬって意味なんですが、この be dying for、この言い方です。進行形で死ん、何々のために死んでいるって、いや、そうじゃなくて、この be dying for は、まさに、何々が欲しくてたまらない。死ぬほど何々欲しい、死ぬほど何々したいという意味でございました。手がかりはこの itching for の itch っていうのは、かゆいって感じです。あ、ちょっとなんかかゆいなって、むずむずする。いや、もうなんかしたくてもむずむずするという、こういう、普通はかゆみってことなんですけども。ですから、was itching for というのは、何々したくて、本当に何が欲しくて、本当に何かしたくて、こう体がむずむずい、なんかという、こういう意味合いでございます。これはまさに be dying for。はい。そういうんですか。知らなかったって方はこれ覚えていただければいいだけでございますね。そして問いの1にこれがありまして、問いの1の1です。フィルムを入れたキャノンのカメラを携えて、これ分子構文ですが、携えて日が暮れる直前に芸者を探しに出かけましたと。こういうことです。芸者さんっていうのは滅多に見つかるわけじゃないって言いますよね。もちろん今から出勤するっていうことで、どっかからどっか置き屋さんっていうところからそこの呼ばれたお店まで歩いていくところにちょうど出くわせばいいんですけども、困るらしいですね。もうお時間決まってて、それでもうちゃんとお衣装して、歩いてるところにですね、ちょっと待って、もう写真撮らせてくれとかですね、急いでるんですと。しかもそんなに洋服じゃないですから駆け足できませんとこに道塞いじゃったりとか、一緒に写真撮ってくれだったらまだ角曲がるところで一瞬でいいんです、こう抱きついてきたりとかですね、いろいろこう髪飾りをこう、いや、もうちょっと触らないでくれと、今からこれで行くんだからと。ですから今 SP の方がついて、はいはいはい、ちょっとダメですよダメですよ、はい、じゃあここのここで、はい、30秒だけ皆さん写真撮ってください、はい、ダメですダメですよっていう方がいらっしゃって、ということだそうですね。今もうそういうのぐらいしないともう全然お仕事にならないんだと、いうことだそうですけども、まさにそんな状況でございます。さて続きまして、 Prowling in Guillaume I spotted an impossible beautyプラウルというのは、普通はストロールっていう言葉で表現されると思います。S-T-R-O-L-L。ストロール。似てるって言えば、R-O のところに似てますが、プラウル。ストロール。うろつくとか、ブラブラする。こう、ブラブラ見て回る。プラウリングの方がちょっと略式だと辞書には書いてあるんですけれども、そうですね、普通ストローリングっていう方が多い気もいたします。いずれにせよこれも分子構文ですから、擬音をブラブラと見て歩いて、歩くうちにぐらいでしょうか。ホワイルぐらいでもいいです。I spotted. 観光スポットのスポット、名詞ですと観光のこの地域、スポット、点ですから、広い地点じゃなくて観光地、観光名所の狭いこの一角って感じですが、動詞ですと found と同じ、見つけました。不可能なぐらいな、考えられないほどの beauty、 はい。美女って意味があります。The Sleeping Beauty。 眠れる森の美女。 The Sleeping Beauty ですから、美しいものなんですが、あんがついたりします。そうしますと美人というふうに特に訳したりいたし、信じられないほどの美人を見つけたんです。祇園を歩いていくと、あたかも芸者さん探してたのにどうしたの、今度は目移りしちゃったのっていう、そんなばかりですね。Forget geishas、これは訳し方ちょっと注意ですね。芸者を忘れなさいって、どっかから神の声が聞こえてきた、何やってんの芸者さん忘れなさいって、そういう意味ではありませんで、このフォゲットは気にしないとか無視する、ですから今まで気に留めていた芸者さんはもう気に留めない、つまりいや芸者さんの話じゃないんです、芸者さんじゃないんです、これ私たちに向かって言ってるってことです。いや芸者さんの話じゃないんです、ごめんなさい、もう芸者さんのことは忘れてください、そうじゃなくてですね、芸者さんじゃないんですよ。じゃあ何か、 It was a gorgeous silk kimono on sale in a shop window and it was just before closing time じゃなくて、それは素晴らしい絹でできた着物なんです、ショップウィンドウ、そのお店のウィンドウの中に飾ってあったオンセール。アメリカンイングリッシュですと、これオンセールはセールって感じです、特売、ちょっと値段がディスカウントされてる、ちょうど今特売中ですよっていう感じですね。For sale っていう言い方は通常は Not for sale、 これは売り物ではありません、これ見本です、 Not for sale、 そういう売り物であるかどうかっていうようなニュアンスが For sale。 On sale ですとまさに売るというものを今皆さんにお知らせしてる、売り出し中、セールっていう、どちらかというとこういう感じです。オンセールですね。あと、インとかアットとかオフというのは、これはちょっとどれも当てはまりません。というものを見つけた。それなんです。そして、それはクロージングタイム。まさにお店が閉まるための時間。クローズする、お店を閉めるための時間ですから、これは閉店時間のほんの前だった。よかったって感じです。いやー、危なかった。でも、こんな素晴らしいものを見つけちゃった。ですから、今までの騒ぎはどうしたんだ。一週間かけてずっと毎日毎日芸者さんを絶対に撮りたい。死ぬほど撮りたいと言って、毎日カメラをぶら下げていって、ところがある日、素晴らしいものを目にした瞬間から彼の心変わりが始まるわけですね。何なんでしょう。I was on the trail of bigger game。 ゲームというのはその試合とかゲームというような、ここではそういう意味ではありませんで、狩りで言えば目標、未だにやってます。イギリスでは貴族って方いらっしゃいますね。仕事をする仕事がなくてですね、馬に乗ってですよ、犬連れて狐狩りかなんかに行くわけです。未だに、そうそう、人権愛護団体から何からもう言うわけです。未だに時代錯誤で何やってんですかと、そんなことして何が楽しいんですかなんてこと、テレビのレポーターが追っかけてます。そうそうですね、貴族ですから、俺がすることにどのこの文句につけるんじゃねえとかって平気でテレビの前で言っちゃうんですね。すごい人たちだーという、その狐がゲームなんです、獲物ですから、まさにゲーム感覚なんでしょうかということなんですけども、ですから狩りの獲物をゲームと言ったり、あるいはそこから転じて目標、より大きな目標をトレイルですか、追跡する、まさにそのただ中に今やいたのだった。ですから、今までよりも探していたものよりももっと素晴らしいものを見つけたんで、今やそれを追っていた。 I was on the trail of、まさに自分としてはまさにその中へと割って入った。ちょっと変わっちゃったんですよ、目標変えたんですよ、今やもっと大きな目標を見つけたって、こういうふうに宣言しちゃってますね。で、そのあたりがこのヒントになるんですが、 For some people、はい、この some は一部のって訳すとうまくいきます。 some から始まった some people とか、さんなんとかって人が来るときには、何々な人もいる なんていうのがうまい役だって言われますね。何人かの誰々はと、何人かのペケペケはってしないで、ペケペケもいるなんてしますけども、今回はフォーがついてますから、一部の人にとっては、一部と訳しちゃった方がいいでしょう。一部の人にとって The line between a travel destination and a shopping opportunity can be terribly thin。 thin というのは薄い、非常に薄い、ほとんど線が薄いってことは、こっちとこっちの間にある線がほとんどない。何を言いたいのというのが一番難しいとこかもしれません。ペケペケとペケペケの中にあるそのライン、その間をまたいでいるそのラインは非常に狭い、はい、旅のデスティネーション、旅行のその目的地とショッピングのための機械の間にあるライン、その間を分けているものがほとんど薄くて、もう薄い、隣に行けばすぐ行ってしまう、こういう一部の人にとってはって言ってますが、もうお分かりですね。自分のことを言ってるんです。一部の人にとっては、観光しようと思って京都に行ったら、もう京都しかないその芸者さん絶対写真撮るんだ、これはもう旅のまさに観光の目的だって、あんだけ騒いでいたのに、ある時ショッピングのため、お土産のためにこれはいいという着物を見た途端に、観光はそっちのけで、もうお土産買う体制に入っちゃったと。その間が非常に狭い、一瞬にしてその目的が変わっちゃうっていう、一部の人にとってはそうなんですよって、お前さんでしょっていうことを自分で言ってるわけですけども、そういうどうも意味のようです。これ私たち身近なところで言いますと、以前の香港ってそうだったって言いますね。香港はトラベルデスティネーションとしてあまり、香港って何見るってないんだよね。別に あそこのなんか高いとこからこう100万ドル乗ったって、別にって感じですね。じゃあ何しに行ったかというと、とにかく税、あそこは関税がないんで、ショッピング天国だと。日本で買う同じもののブランド品が香港に行けばうんと安く買えるということで、数多くの日本人は香港に旅に行ったと言われています。ところが今ここ10年ぐらいは、銀座行った方が本物で、しかも割と安く世界中のブランド品が集まってると。別に香港行くよりかえって銀座の方がいいと。だって香港の人が銀座に来てるものと。なんで香港で買わないの、いやもしかしたら偽物かもしれないし安心だからというようなことのようですね。ですから旅行というのはこの2つの目的があってというようなことを念頭に置いたお話のようです。 For such people、 そんな人にとって、まあ、自分のことなんでしょうが、京都 is an unmissable spot、 見逃すことができないスポットである。 unmissable、ミスすることが unable ついてますから、ミスされないってことですね。自分がミスするんじゃなくて、cannot be missed to by 誰々、誰々にとって見逃されることができない、そういう観光地だと。多くの人が見逃すなんてことができない、見落とせない、そういう観光地ですよ。つまりここで言って言っているのは、京都が観光としていろんなものがあるっていうことだけじゃなくて、お土産天国ですよって言いたいわけです。新しい京都の魅力を言ってるわけです。さあ出てきますよ。 Silk weavings, lacquer, ceramics, woodblock prints, folding screens, handmade doors, and even basic utilitarian objects such as comb and wash bucketsare still made here using centuries old methods. ということで、お土産品としてのオンパレードです。さあ、ここはですね、今後のためにも、また出てきたらもうすぐ訳せるように一つずつちょっと頭に入れていきましょう。絹織物、一つ目。二つ目は漆器です。ラッカウェア、漆器。日本特有のジャパンとも呼ばれる漆の漆器。次が陶磁器、セラミックスといったら、ポーサリン、ポトリー、両方とも、陶器、磁器、両方ですか、陶磁器。次は、木版画ですが、多分、浮世絵のことを言ってると思います。木版画でもいいですが、まあ、浮世絵と訳してもよろしいでしょう。 次が折りたたみすることができる、折りたたむことをするためのスクリーン、屏風のことですね。屏風のこと。そして手作り人形。これらが屏風どうやって持っていくんだろうと、まあ小さいものありますので、飾り付けのちょっと小さなポータブルのものもお土産で売ってますので、そういうものでしょう。そしてベーシックでペケペケな、このベーシックも形容詞です。後ろに来るこの C、ユーティリティアリアンって入れましたが、ここも形容詞です。なぜなら、その次がオブジェクツとありますから。基本的でペケペケなもの。例えば、櫛とか、ウォッシュバケツ、まあ、洗い桶とか、そういったものが、ここまでが主語。still made。ここでは作られているのです。これで文章終わってます。受け身で文章、これで終わってます。で、using というのは、ここ副詞になります。擬似叙述というふうに捉えてみましょう。副詞です。何々を使って、何々のを使用して、何世紀もの伝統がある技法を使って、技法でとこうなります。はい、まずこの using は、これ副詞としか、made、be made を就職する副詞だろうな、使って、こういうことですね。動名詞ではございません。この using は文頭に来ることもあります。using ペケペケペケペケペケ。SV、何々を使って、何々な技法でとか、何々を使って S は V する。まさにこの時には分子構文の文章の前に来る前説の形になるということですね。何々して。さて、この C ですけれども、はい、Utilitarian、実用的な実利主義の、ここのヒントはですね、ベーシックもそうですけれども、Even ってのもそうですね。何々でさえって言ってます。でさえって言葉が入るってことは、その前にいくつも 1,2,3,4,5,6 種類ずーっとこう出してます。それと種類、性質が違いますよ。何々でさえあるんですからってことは、全然それとは違う。つまり、装飾用、飾り用、見て楽しむそういうものじゃなくって、実際に使う櫛だとか、洗い桶という、こういうふうに取っていただきますと、このベーシックの意味もまたもうちょっとわかりやすく取れると思います。ということで、これは utilitarian、utilize とか、ですね、use、からこう派生した感じですね。利用するとか使うとか。実用的な実利主義の。意のコストリーというのは、高価な費用がかかりすぎる。どちらかというと、安いって感じですね。ずっと、絹織物とか漆器とか、これはもう、贈り物、贈答用、実際に使うものじゃありませんから、ある程度、値が張っても仕方がない。ところが、イーブンの後ろってのはそうじゃなくて、普段使うものだからって、そんなに高価な、意は入りません。そういう意味でこの意は入りません。luxurious。これも意と同じですね。意とう。ちょっと違います。ですから、ベーシックって言葉も、これとはぴったりきませんし。あるいは、その前の even っていう言葉で、前の6つと全部とどこが違うかといったら、やっぱり値段的なこと、高級品というわけでもない。というふうに取っていただくんです。スペシャリーでこれでいいと思ったんだけど、スペシャリーでは副詞です。最後に ly となってますが、副詞は文法的に見てここ入りません。なんか反則じゃない、意味でなんかやってたのに、なんでそれだけ文法的に副詞言ってんの、こういうこともありえますので、全部同じ基準ということばっかりでもない。これ、スペシャリーはスペシャリーオブジェクツという言葉は、入りません。意味以前でございますね。というわけでこれは、あ、はい。で、続きましょうか。今度は、The best craft studios and stores maintain the classic ears of Kyoto's imperial past, with gracious shopkeepers often welcoming you with matcha green tea in large rustic bowls.And seasonal red bean cakes served with the ubiquitous bow. ちょっと文章長いですけれども、さあここのところです。複雑といえば一番複雑になっております。ちょっとじゃあ解説をご覧いただきましょうか。58ページをちょっとご覧いただきましょう。最高の手工芸品工房や販売店は、この最高のという言葉ですね、もう説問のところに書かれてるんで、そのまま問題はないかとされたかと思うんですが、よく考えてみますと、ベストっていうのは一つだけでしょと。一番って意味です。なんでベストで、複数でスタジオとかストア、これ英語のベストっていうのは、本当にベストじゃないって言うとおかしいんですが、非常にいいっていうぐらいの意味でして、日本語のように突き詰めているわけじゃなくて、割とこう範囲が広いらしいんです。最高っていうのは結構、最高っていうのは一つじゃなくて、非常にいいっていう人たちを、あるいは物たちを、この最高、ベストという言い方をするということで。ですから広い範囲なんですよ。あるいは大部分のとか大半のっていう意味もあるんで、そっちかなってお考えになった方もいらっしゃったかもしれませんが、まあ広い意味でとって最高の手工芸品の作業場、あるいは工房ぐらいでもいいですか。あるいは販売店では、京都の伝統的な雰囲気、はい、このエアーズがもうこれピンときていただけたかどうか、みんなにはもうこれ説問になっちゃってますですけど、書かれてますけども、エアーズ、S がついているという時には雰囲気、様子でございます。エアーは普通は数えられない。日本のことについて書かれている最近流行りのこの、まあ、本試験でも出てくるこういった文体では、このエアーズというのはよく出てきます。ですからこれはもう必須の単語ですね。まあ、今日のこの文体というのは、非常にそういう意味では最近の傾向は合ってますので、この言葉もあの言葉も覚えておこうというものばっかりですけれども。さて、後ろのカンマの章です。with からです。さあ、ここをもうパッと捉えられて、あ、わかりましたって方、非常にもう、かなり実音がついてますですね。はい。with、最初の with ですよ。gracious shopkeepers often welcoming you。付帯状況です。カンマがあって、with があって、で後ろに名詞が来て、その次にウェルカミングが来てますから、ここはネクサス、グレイシャスな、愛想のいい、まあグレイシャス、カインドというふうに取っていただいてもいいです。親切なとか愛想のいいショップキーパー、店主が、いろいろなところですから、店主がそれぞれいらっしゃるんで複数形、多くの場合ウェルカミングユー、店主があなたをウェルカムしてくれるんですと。ここですね。これが一番大事なところの取り方です。with 何々で、はい、この with ですけども、抹茶とケーキってありますよ。これを A と B、 and の左と右です。大きくて素朴な茶碗、 large rustic bowls、まあ、bowls ですね、失礼。 bowl というのはこのお椀のことですね。茶碗とかお椀ですから、ビーフボールというと牛丼って訳されるんですけども、ちょっとなりきな言い方ですけど、牛のボールですね。もうちょっと説明しなきゃ本当はちょっと厳しいんでしょうけれど、ボールというのはそういうものですから、あのフットボールの競技場、野球の競技場もボール場です。お椀型になったああいうスタジアムでみんなが声援を送りますから、ボールゲームって言ったら、ああいうところで見る、アメリカで言いますとフットボール、あるいはベースボール、全部ボールゲームという言い方もいたしますですね。ラスティック、これはちょっともう次出てきたら素朴なですね。ピカピカじゃなくて、あの分厚い素朴なですね。もうイメージできますですね。はい。それとシーズナルレッドビーンケーキス、まあもなかっぱいものでしょうかね。小豆の和菓子。茶豆とかっていうのはちょっと赤豆っていうのも何でございますか。これも小豆の和菓子。お団子のようなもの、ケーキですから、ケーキって言うと、その、お餅ばっかり考えちゃいますけども、どっちかっていうと、もなかっぽいものもこれは、お考えいただけるといいと思います。羊羹の場合はジェリーとか、ゼリー状というような表現もしますですね。 ですからやっぱり中に小豆が入っている、周りがほわっとしたようなこのワッフルとは言いませんけれども、ケーキ状の何とも分かったような分かんないようなですが、まあ季節の小豆の和菓子とでも訳しようがないんですが、こういうような表現でございます。お餅かもしれないし、でも季節のだから、まあ団子っぽいものかもしれません。もなかっぽいものかもしれません。そして後ろが served with the ubiquitous bowl。ユビーキタスという言葉ですが、一番下に書かれてますけれども、ちょっとこれがですね、間違いやすいんですが、至るところにある偏在する、ユビキタス社会を作るとかって今日本語でもよく出てきますが、同時に多くの場所で何々できるって感じなんです。同時に多くの場所で一斉に何かできると。間違えちゃならないのは、同じ場所で何回もじゃありません。同じ場所でへいへいどうもどうもってこう何回も何回もこうお辞儀しながらっていうことじゃなくって、同時に多くの場所でっていう意味ですから、ユビキタスバオってのはこの京都滞在中、どこにでもどこにでもそんな風にしてお辞儀をされてと、非常にお辞儀をするということは彼らにとっては、白人社会にとっては、ちょっと特別なことでございますから、非常に言ってみれば敬意を表されたというふうに我々以上に思うわけですね。つい最近問題になっているのをご存知ですか？オバマ氏がいらっしゃってですね、大統領が。天皇陛下にお辞儀をするときに90度こう頭を下げてしまったと。大問題らしいです、アメリカの新聞で。何しに行ったんだと。なんであそこまで頭下げるんだと。お前は何のどこの大統領なんだとかですね、いいじゃないかと。ある一方であれが東洋の作法なんだから、東洋のことをよく知っているということを相手に分かってもらうためにわざとああいうふうに頭下げたんだから、それどうこういうのおかしいよっていう論調もあるらしいんですが、ほとんど怒ってるらしいんですね。それぐらいこの頭をガッと下げてしまうってことは何かを意味してしまうぐらい、このバウっていうのはですから頻繁に日本の社会をこう見てきた人のこういう部分の中にいつも出てきますですね。ですからどこにだって頻繁に、どこにだって京都どこででも見られるようなそのお辞儀とともにですね、serve A with B、 これ公文からもうちょっとはっきりと捉えたい、serve A with B というふうに捉えていただきましょう。通常は A という人に B を配る、 B を出す、served with the ubiquitous bow のとこですよ。serve away with B。でも A が、これはちょっと待って、A が人じゃないと。ですね。A はここでは、そのお茶と和菓子です。それが A に当たります。ですからもう一つあります。serve A with B。もう一つの意味は、飲食物を B と一緒に出す。飲食物を B と一緒に出す。まさにこの serve A with B のここのところはそういう意味です。ですから、ただお茶と和菓子をどうぞって言うんではなくて、お辞儀をしてそれが出された。あ、そういうふうにして私たちを歓迎してくれているんだ。身も知らない。買うかどうかもわからないのに、お辞儀までしてこういうものを出してくれて歓迎してくれているということがここで書かれているわけです。ほらすごいところでしょ、京都ってこういうところなのよということですね。じゃあただでお茶とないか、お辞儀までしょ、へえと、こういう場面の描写でございます。はい、じゃあ続きまして、じゃあですね、ここでそうですね、問いの1をちょっと、先ほどの2が振り返ってませんので、それも一緒に。一部の人にとっては旅行するための行き先と買い物ができる工期はほんの一重だ。この工期というのはラインです。買い物ができるそのラインはほんの紙一重だ。本当に紙一重、他の言い方で意味が通ってしまえばそれでいいと思いますが、すぐに隣にスッと行ってしまうほどの距離感しかない、すぐ隣にあるという意味ですね。ほんの紙一重と訳しました。で、3番です、最高の手工芸作業場いや販売店では京都の伝統的な雰囲気を保っており、愛想の良い店主が大きくて素朴な茶碗としましょう。素朴な茶碗に入った抹茶と季節の 小豆の和菓子をどこででも見かけるお辞儀をしながら、どこででも見かけるお辞儀をしながら、はい、ここでのポイントは直訳ではちょっと意味が出ない。なんという日本語にしたらいいか。意味に合致するようにですから、何を言わんとしてるのか。どこをポイントとしてこの外国人の方は同じ英語での読者に伝えようとしているのか。ってことを意味を取って、今度は分かりやすい日本語に出してください。そこが難しいところです。ですから、意味がブレてなければ結構ですよ。どうもよく日本語が出ないって方はこの、模範答案を参考になさってください。どこででも見かけるお辞儀をしながら出して歓迎してくれることはよくある。さて、続いて第三段落に行きます。There are, of course, plenty of other reasons to visit the city, cherished by the Japanese as their cultural soul. カルチュアルソウル。ソウルはこれ、神髄。ソウルですから、魂とかっていろいろこう、訳します。まあ、神髄といった。日本人の文化の神髄として、ですね。日本人の文化の神髄として、日本人によって大切にされている、そういう街。このシティの後ろに看板がありませんから、後ろから訳し上げて、そういう街を訪れるためには、もちろん、たくさんの他の理由があるのです。他のってどういうこと？ Other reasons っての前に何か言ってますね。最初は芸者さん。二つ目が、いや芸者さんじゃなくて、そのショッピングするためのものがこんなにあるよという着物その他のことがある。まあ、取り上げてみれば芸者さんと着物というのは2つ出てきてますけど、それ以外にもたくさんのものが、本当にたくさんのものがあるんですよ。 Plenty of A lot of と同じですね。たくさんのものがある。 The seat of the imperial court from 794 to 1868 Kyoto is home to more than 2000 Buddhist temples and Shinto shrines, having within their wooden gatesPriceless art treasures and the best examples of Japanese Zen architecture and landscaping. さて、長いですけども。まず頭からいきましてですね、seat of the imperial court。seat という場合には、これ300選では鎌倉のところに使われてましたです。これはですからもうちょっと seat という言葉を座席じゃないですね。ある活動とか機関の中心地とか所在地。通常大学とか役所とかがその町にあるんですよ。その町はそういう町ですよ。中心になってるところですよって、その土地がそういうところですよっていう、そういう力点を置かれます。seat. 鎌倉 was the seat of the 幕府ってこういうふうに来てますね。ですからそういう場所でした。この seat というのはちょっと覚えていただいて。で、ここは京都 is って始まっている文章の前にありまして、じゃあ、シートオブからカンマまでは何かしらと。分子構文ですね。それ以外考えられます。分子構文ってどこに瓶があるの？ Since Kyoto was. Since Kyoto was. As Kyoto was. 何々なので。ですから、was が being になって。つまり、意味上の主語は、主節の主語の京都と同じです。Since, as, 京都 was the seat of the 何々があった場所。794年から1868年まで、Imperial Court ですね。朝廷があった場所であるので、京都は、home to ですね。このホームというのは、家という意味もあるんですけども、このホームは300選ですと、やっぱり京都というところに使われています。300選ではこうなってますよ。京都 was the capital of Japan and home of the imperial court for over 1,000 years. 京都はかつて日本の首都であり、1000年以上にわたって朝廷が置かれた地であった。地であったという土地の地って字でホームになってますですけれども、本拠地とか本部とか基地、って感じです。 ホームトゥーって時には座がつかないってのが一番ポイントになりますけれども、ホームトゥー、動物であれば生息地、そこにこういった動物がいるんですって生息地。植物であれば自生地、自然にそういう植物が生えているそういう土地。人であれば住む場所ですから、ホームを本拠地だとか原産地だとか、もちろん故郷だとか本国とか、そういうふうに訳さないホームという使い方です。ですね。ですから、ここでは、じゃあ何て訳す？京都は何々な土地です。後ろを見てみますと、2000を超える神社仏閣の本拠地ですってのおかしいんで、じゃあこれ何て訳すかというと、京都、には2000を超える神社仏閣がありますと、こういうことで結構です。これ新しいホームの処理の仕方だと思います。もともとは動物だったらそこに生息しているそういう土地、植物だったら自生地、人だったら人が住む場所、本拠地だとか本部だとか基地なんていう意味もありますですけれども、ここではあえて訳さないで、京都には何々がある、そういう土地ですとあえて訳せば、そういう言い方もできるでしょう、あります。じゃあ後ろは何か、 Having within the wooden gates、 ここからです。 Having ありまして、 within から gates までカッコでくくってください。カッコでくくりますけども、この there というのが大事です。この意味上の主語は何かという手がかりはこの there です。 thereそれらの木製の門の内側には何々を持っているのですってことは、このハビングの意味上の主語は税にあたるものだから京都じゃないですね。そうするとこのカンマの後ろの ing はカンマ ing を訳すにあたって意味上の主語を何かって捉えていく捉え方ってありましたね。受験英文法総整理の、ノートのメモの方にもありました。同じ主語だったらこれは、後ろがそのまんま主語が省略された分子構文、主節の主語と同じだっていうふうに捉えて訳せる。ところがどう考えても、このカンマから後ろのハビング分子構文、意味上の主語は京都じゃない。じゃあどこだ？で探したところ、これはブディストテンプルズ&シントシュラインズ2000にも及ぶと。これということは、じゃあ意味上の主語がそれだということは、考え方としてはそれが関係代名詞の先行して捉えればいいということになりますね。 and which ということになります。このカンマから後ろにハビングとありますが、これ書き換えてみると、and その前にある名詞の説明です。and which have と、こうなりますですね。ここは、よろしいですね。ここはだからその意味上の主語がどっちかっていうことは読んでいる中でご自分で判断していただいて、ただし、いずれにせよ前に書かれているものの説明ということです。分子構文のこのカンマして ing ってことは前に書かれていることの説明です。もともと分子構文というのは手紙を書いた後の PS、 ちょっと付け忘れました、言い忘れましたが、これこれこうなんですよっていうニュアンスがこのカンマ ing の分子構文です。切れてるわけじゃなくて、つながりなんだけどちょっと言い忘れました、付け足します。それがこのカンマ ing で、前に関係代名詞があるって捉えるってことは、前に文章全体書いたその一部分の事柄、名詞についてちょっとこれ付け足させてくださいって後ろに ついてる、こういうふうに捉えていただければいいですね。ですから、これその前に書いてある神社仏閣について付け加えて説明させていただきますとですね、その神社仏閣はその木でできた門の内側にこんなものを所有しているんです。何かというと、後ろから行くと、オブからランドスケーピングをカッコでくくってくださいね。で、もちろん一番前に見ていただきますと、アートトレジャーズ、これが A、and the best examples、これが B、A と B です。で、B の後ろにオブでガーッ と来てる。 A と B の B の後ろにオブジャパニーズ禅、こういうふうに来てるというふうに捉えてください。アートトレジャーズ、はい、芸術的な、これは宝なんですけど、その E はトレジャーズというところからこれは意味を取れると思います。 E に入るのは A のプライスレス、ちょっとこれ引っ掛けになってますけども、どこがポイントか。あではありません。ミディオーカーっていうのはミディアムって、ミディってのは中間のってことです。突出してない。英語の感覚、アングロサクソンの感覚ですと、突出してないのは平凡、普通、普通は二流、こういうことになりますね。普通であること、平凡になることっていいことじゃないって捉え方です。ミディオーカー、平凡な二流の、トリフリン、これはあの取りに足らないとちょっと意味が全然違う。バリューレス、無価値な、つまらない、価値がないって言うんです。プライスレス、値段がない、どういう意味、値段をつけられないほど、値段にならないほど貴重だって言うんです。ですからプライスレスというのはエクストリームリーバリアブルって意味なんです。非常に価値があって、値段つけろったってお金じゃ買えないよっていう意味ですから、これはプライスレスというのを選んでいただくということになりました。はい。ですから、お金では買えないような宝物、極めて貴重な美術工芸品と、日本の禅宗式建築や造園の素晴らしいエグザンプル、例、これが後ろに書いてございます。それが A と B でございます。最高の実例ですね。ちなみに全アーキテクチャは全周式の建築よろしいと思いますが、ランドスケーピングっていうのは本来は景観設計、景観設計、例えばお庭の設計だとか、あるいはお庭だけじゃない、もうちょっと広い意味でも言えるかと思います。今回はこれは造園というふうに訳しております。ちょっとこれ場面によって変えていただければと思いますが、まあ、これは門の内側ですから一応は、まあ、造園だろうなと。あと少しです。 During the millennium before the emperor moved his capital to Edo, now Tokyo、はい、Literature, calligraphy and the decorative arts flourished in Kyotoミレニアムっていうのはですね、ミリメートルっていうのはメートルの千分の一がミリメートル。ですからミルっていうのはこれは千っていう数字を思い出していただきますと、千年間の間、はい、天皇さんが現在の東京である江戸にその首都を移すその前の一千年の間に、リテラチャーは文学、カリグラフィーは書道。いいですね。この辺は書けるようにしてくださいね。文学、書道。そして三つ目が、装飾的な装飾用の芸術。これ褒める意味です。無意味でそんな飾り立ててってなくて、いい意味で非常に装飾的な芸術が京都で栄えました。はい。最後にフローリッシュという言葉ですけれども、今回は芸術ですから栄える。いいですか？じゃあ、人だったら何て訳します？ペケペケな人が京都で活躍した、活躍する、これもフローリッシュでいけるんです。じゃあ商売でしたら、商売がうまくいく、いや繁盛する、これフローリッシュです。そうなるの？じゃあ草木が非常にいい、椿とかのこういった木がフローリッシュ、よく育つ、そうなるの？そうなんです。いいことばっかりじゃなくて、こんな例もあります。悪事が、京都で、はびこる、なんてのもあるんですね。へえ、そのフローリッシュなんだって。そうです。ですから、今度は単語の一語訳、対語訳から、ちょっとレベル上げて、同じ単語で、その場面ではどういう日本語になるか。英語で言わんとしていることは同じですよね。日本語の表現が、主語によって違うだけで、はびこるも栄えるも繁盛するも活躍するも、なるほど、言わんとしている概念は同じでございます。はい。 はい、というわけで、だんだんと難しさ、いろんなところでちょっと難しめになってきてますですけれども、ではここで10分間、はい、休憩とさせていただきます。